はい、長年寺テレフォン法話です。長年寺平成大改修工事はいよいよ最終段階になり、本堂の素屋根が外れ、吹き替えられた胴吹きの屋根が輝いています。これからは目に見える形で本堂の外観が整っていく様子をご覧いただくことができることと思います。東日本大震災で被災し、原発事故で二次災害にあった相馬地区に浄土真宗のお寺が多くあります。土徳流離というドキュメンタリー映画にその歴史と現在が語られています。江戸時代後期に藩の神殿開発のために移民政策が実施されました。その移民が北陸などから移り住んだ浄土真宗の人々です。その人々は村ごとに法恩公を務めるなど、真宗文化を現在まで伝え続けています。その映画では総法恩公という名称で呼んでいますが、いわゆる浄土真宗独特のお寄り香です。お寄り香は地域によってお座と言ったり丸々香と言ったり、名称はまちまちです。そう、すなわち村ごとの法恩香のことで、お取り越しということも多いです。長年寺でもいつでもお寺に集まれる登戸と中之島を除く各地区にその習慣が残っています。長年寺の場合は室町後期の戦国時代、戦乱の中で多くの人々が流民にならざるを得なかった時代、開拓農家としてこの地に入植した浄土真宗の人々と共に移り住んだお寺ということだと思われます。ですからお寺の早々の時期からすでに浄土真宗の人々の信仰の道場であったということになります。したがって寺置制度ができた時に遠く離れていても所属は変えることがなかったのです。このように門徒が広い地域に分散して存在する形態は浄土真宗寺院の特徴でもあるのです。言い伝えによると、長年寺の門徒は大阪の陣の折に豊臣方に加勢に出かけたということであります。ところが間もなく登戸は天領となり、徳川旗本の中野家が治めることになります。長年寺は中野家の庇護を受け、東恩賀寺ができると時を経ずお東に所属することになります。お東は徳川の庇護のもと独立した経緯がありますので、門徒は内心穏やかではなかったのだと思われます。ほぼ100年を経た元禄の時代、庶民が力をつけてきた時に住職門徒の総意で中根家の承諾を得ずに西恩賀寺に帰参します。その出来事により長年寺と中根家の縁は切れることになりました。お寺の歴史の一端を紐解いてみても、浄土真宗の御教えを軸とする門徒とお寺との深いつながりが明らかになります。そのことを身近に確認できるのが法恩公です。工事中仮本堂でお勤めする法恩公、お寺の歴史に思いを馳せながらお勤めをさせていただきたいと思います。次の法話テープの交換は12月1日です。